今日はですね、課題に取り組むというテーマでお話をいたしますけれども、今日7回目なんですが、これは教会が始まった頃、紀元1世紀、キリストの受難、そして、復活によってですね、このキリスト教といいますか教会というものは始まりました。そしてさまざまな、しかしですね、この課題を乗り越えて教会は成長してきたわけであります。今は世界中にこの信仰を持つ方がおりますけれども、決して一朝一夕に現在のような形になったわけではありません。で、今日お話しします教会の課題というのは、教会にとって最も深刻で重大な課題でありました殉教ということで問題であります。キリスト教会において最初に殉教した、つまりキリストを信じるその信仰によって殺された最初の人はステファノという人でありました。使徒言行録の7章というところに出てまいりますけれども、彼は初代教会の最初の問題であった配給の問題をですね、専門に取り扱う執事として選ばれた人でありますね。このシリーズの最初にお話ししたことですけれども、キリストを信じる人が一度にですね、何千人という規模になって、最初は皆さんが財産を共有していたんですね。そのためにそれを分配すると、あるいは食べ物をみんなに配ると、特に貧しい人に対しては、今でもそのキリスト教会はそういうことを続けておりますけれども、しかしその最初の指導者であったペトロであるとかヨハネであるとかですね、そういう人たちもがキリストの話もしながら一方ではご飯の配給もするという、大変忙しくて、また最後まで何というか目が配らないというかですね、配れないというか、そういう問題が起こって、じゃあ配給のために特別に責任を持ってくれる人を選ぼうと言って選んだうちの一人がこのステパノだったんですね。しかしこのステパノがある時に、ユダヤ人の前でですね、このキリストの証しをすると、そのお話が本当に素晴らしいお話で、多くの人が、耳を傾けておりましたけれども、しかし一方でこの話の中にですね、そのキリストの十字架が語られ、そしてその責任が当時のユダヤ人たちにあるんだというお話に及んでですね、そこに集まっていた人たちが暴徒化して、それぞれに手に石を持ってこのステパノを撃ち殺したというのが最初の殉教でありました。で、つまり最初の殉教は発作的にというか、言っていれば私の刑というんですかね、死刑というかですね、そういう形で行われました。次に聖書に出てくる殉教者は十二使徒の一人であったヤコブという人であります。十二弟子の一人のヤコブという人で、この人は当時の統治者の一人であったヘロデ・アンテパスという王様によって捕まえられて殺されたと書いてあります。で、そのヤコブが殺される前にですね、実はステパノの迫害によってキリストイエスを信じる人たち、イエスを救い主として信じる人たちに対する迫害が非常に強くなったと聖書に書いてあるんですね。で、最初はそのユダヤ人たちはイエスを救い主メシアと信じるグループを特別何か敵と見なしていたわけじゃないんですけれども、どんどんその勢力が広がっていくに及んでですね、特にイエスを十字架につけて殺した祭司長であるとか律法学者といわれる人たちが初代教会を目の敵にしてこれを迫害すると、 で、まあ、いろんな言い訳を口実をつけて捕まえて牢に入れると。でその急先鋒であったのがパウロであります。パウロは最初はこの教会を迫害する側だったんですね。ところが、クリスチャンを探して捕まえようと思って行ったダマスコという町の手前でですね、光に打たれて、そこでキリストの声を聞いて、まあ、彼は改宗をするわけです。でこの、パウロは後に、迫害する側からされる側にこうなるわけですけれども、しかしこの教会に対する、ユダヤ人たちの弾圧というか迫害というものがどんどん強くなってですね、でその国を治めていたヘロデは、この律法学者とか祭司長、つまり教会を迫害する側の人たちの人気を得ようとして、そのうちの一人のリーダーを捕まえて、殺したわけですね。そしたら結構みんな喜んだんで、これはいいなと思って、人気取りみたいな感じで、次に、ペトロも捕まえて、殺そうとしましたが、ペトロはたまた奇跡的に救われて助けられていくわけですけれども、最初のその教会に対する迫害というのはそういう形で、ユダヤ人を中心に行われたんです。初代教会の人たちはみんなユダヤ人です。ほとんどユダヤ人だったんですけれども、このユダヤ人がユダヤ人を迫害すると。でどうもやっぱりこのアラブ系の人たちっていうのは今でもそうですけれども、どっちかというと過激ですね、その穏健ではないですね、何かというとやっぱり未だに石打ち家っていうのはありますからね。インターネットなんかによく載りますけど、いまだにあのアラブでは例えば姦淫、不倫で見つかった人を石打ちで殺したりしますから。本当ですよ、今でも行われてるんです。鞭打ちも今でも行われてます、はい。そういう地域の人たちであるということは今も昔も変わってないわけですが、キリスト教会は迫害されて、おりました。でもそれはあくまでもユダヤ人対ユダヤ人というか、でこう組織的に行われていたというわけではないんですね。でパウロもあるいは他の人たちも当時のローマ帝国地中海沿岸の町々を巡ってですね、このキリストの福音を伝えていきましたけれども、行くところ行くところでそこにいたユダヤ人たちに迫害されて、パウロも何度も石を持って追われると、死にかかるという目に遭っております。他の弟子たちも同じように、それ以外のローマの市民たちはですね、決してキリスト教を敵視していたわけではありませんでしたけど、ユダヤ人たちがこれを敵視しておりました。ところが、ローマ帝国にキリスト教が広がっていくわけですね。そして、各地で、教会ができていく。でその教会に集まっている人たちがローマ皇帝を崇拝しない。ローマ帝国はもちろんそのローマ皇帝を神として崇めるというか、ローマ皇帝を中心とした国ですから、ご存知のように今でもたくさん出てきますよね、皇帝の像みたいのがいっぱいあるじゃないですか。大体みんな鼻もがれたり目もがれたりしてるんですけど、あれは後からイスラムの人がやったんですけど、あんなものがもうとにかくたくさんあって、でもクリスチャンはそれを拝まないわけですね。この天地創造の神以外は礼拝しない。そういうようなことがこう広がっていって、ある時ですね、皆さんもよくご存知のネロという皇帝ですね、この人は人格的にかなり、おかしな人であったということも言われておりますけれども、ローマで大火があった時に、ネロが火をつけたんじゃないかとも言われてますが、この責任をクリスチャンになすりつけてですね、たくさんのクリスチャンを捕まえてこれを殺したわけですね。このことが発端となって、教会に対するローマ帝国による迫害が始まりました。でネロ皇帝の時にパウロもペトロも殺されたと言われています。 これが54年から68年ですから、まあ、1世紀のまだ半ばぐらいですね。つまり教会が誕生したのが大体紀元の30年代ですから、だからまだ教会が始まって2、30年ぐらいしか経ってない時に、もうすでにこのローマ帝国にキリスト教が広まって、まあ、かなりの人数の人がキリストを信じるようになった。でこのネロ皇帝による迫害がそこで起こってですね、それ以後10人の皇帝が、キリスト教に対する迫害を行ったと記録されております。まあ、ここにも一部が載ってますけれども、ドミチアヌスという皇帝の時に使徒ヨハネがパトモスという島に流されて、そこで彼は幻を見てヨハネの黙示録を書いたとされております。トライアヌスであるとかマルクス・アウレリウスであるとか、たくさん出ておりますけれども、ディオクレティアヌスという皇帝はですね、迫害の四勅令という、まあ、社会の歴史にも教科書にも出ておりますけれども、とにかくもう国の政策としてクリスチャンを捕まえて殺すということを大々的にこの、まあ、約300年間にわたって行ったんですね。その結果が、皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、ローマっていうかイタリアだけではないんですが、カタコンベと言われるですね、地下のお墓として今も残っております。ローマの町だけでも大小35あってですね、総延長距離がなんと600キロあるそうです。地下のトンネルが600キロです。600キロって言うとこの辺、ここから静岡のあたり、だからローマの地下っていうのはもう網の目のようにこの2層3層何層にもなってですね、このトンネルが掘られてます。すごいです。それはそのまあそのローマの迫害の後もヨーロッパにはこの地下に死者を埋葬するという何ていうか制度が残ってどんどん伸びていったということもあるんですけれども、最初は要するに迫害された人たちが、地下に潜ってですね、そこでその礼拝をすると、でも捕まえて殺された人たちをその地下に埋葬していくと。でこの写真はですね、シチリア島にあるカタコンベの写真であります。でもう壁中に骸骨があるような写真もね、皆さんご覧になったことあると思うんですけれども、大体カタコンベはどこも写真が禁止されているようですが、この壁にある穴ですね、あそこに全部その遺体を埋葬していったわけです。でどんどんどんどん掘り進んで、巨大な地下墓地でまたここで礼拝をするということですね。まあカタコンベと言いますけれども、まあ、地下のお墓のことなんですね。それがだから600キロに及ぶということなんですよ。ローマの町だけでどれぐらいの人が殺されていったかということですよね。本当にまあ数限りない人たちが殺されていくと。でも殺されても殺されても信じる人が起こされていかなければこういうことは起こらないわけ。弾圧されても弾圧されてもまた信じて、そして殺されていくということが300年間行われたわけです。でそのまさに何千何万という殉教者の死によって教会は信仰の自由を勝ち取って、313年にコンスタンチヌス帝がですねミラノ勅令というのを発布してキリスト教を公認したんですね。まあ、これも有名な話ですね。でまあ、余談ですけれども、クリスマスは12月25日なんですが、これを決めたのもコンスタンチヌスです。もともとこの日は太陽の誕生日の日ですね、冬至に近い日ですけれども、コンスタンチヌスはキリストを信じる前は太陽神を信じていたので、そのままその日を キリストの誕生日にしちゃったんですね。だから12月25日なんて日なんですね。実際多分キリストが生まれたのは聖書の話からするともう少し別の時期であったと、むしろ秋に近い時期じゃないかと思われますが、まあ、でももうコンスタンティヌスが決めてしまったので未だにそういうことになってますけれども、まあ、それなんですが、しかしですね、この初代教会は300年間本当にこの大変な戦いを経て信仰の自由を勝ち取ったというのは事実であります。またご存知のように日本においても1549年にフランシスコ・ザビエルによって初めてキリスト教が伝えられました。そして当初は織田信長がキリスト教あるいはこのポルトガルやスペインの文化やまたいろいろこの物資をですね求めたということもあって、キリシタン大名と言われる人たちも起こったりして、まあ有名な隣のね山口県もそうでありますけれども、当時はまあ大名がキリシタンになると下々の者までキリシタンになるというようなことで数えられるということで、まあ一説によると20万人とかあるいは50万人と言われる人たちが、まあ、キリシタンに、数えられるというふうに言われています。当時の人口が2000万人ぐらいですから、だからその頃が日本のクリスチャン人口のピークだったんです、ね、でもご存知のように、まあ豊臣秀吉がバテレン追放令を出してですね、その後江戸時代にはもう徹底したこれは逆にキリスト教迫害というか弾圧が行われまして、踏み絵であるとかですね、寺受け人であるとかいろんなその制度を用いて、まあ、政策としてクリスチャンを迫害し弾圧をしたわけですね。遠藤周作の沈黙は皆さんもお読みになったことがあると思いますけれども、まあ、そういう出来事を背景にして書かれたものであります。で明治6年ですかね、まあ、開国をいたしました後にですね、この当然キリスト教の国々から、非難をされて、日本はなぜキリスト教を禁止するのか、明治になっても踏み絵は行われていたんですね、弾圧をするのかというようなことで、まあ、明治政府も折れて明治6年に禁教政策は撤廃されましたけれども、その後もいろんな形でキリスト教の弾圧というのは続いて、本当に完全にキリスト教に対して自由が与えられたのは第二次世界大戦の後だと思います。でもこの300年以上に及ぶですねキリスト教の弾圧というのは日本人の心の中にキリスト教は怖いものだというまあ、なんて言うんでしょうかね、先入観をしっかり植え付けたと思います。今でも そんなことを思ってる人はいないと思いますけども、やはりどこかにですね、やはりこの300年という時間がもたらした影響っていうのはすごく強いとは思うんですけどね。まあ、いずれにいたしましても、この日本でも同じような弾圧が行われ、迫害者が迫害され、また殉教者も大勢起こって、まあ、近くは津和野がね有名ですけれども、津和野の殉教者たちはこの廿日市からね、縛られて津和野に歩いていったんですね。今でもカトリックの人たちがこの廿日市から津和野に殉教の足跡をたどるという、まあ、ツアーというんでしょうかね、をなさっていると聞いておりますけれども、まあ、このようなその、まあ、迫害を超えて、教会は現在ここにあるわけであります、しかしこのイエス・キリストは実はそういうことが起こるはるか以前にですね、教会にあるいはキリストを信じる者に対してこのようなことが起こるということを予告しておられました。マタイによる福音書の10章の22節に、 イエス・キリストの言葉ですけれども、私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると、そう記されております。そう、イエス・キリストはおっしゃったんですね。私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、そうおっしゃったんです。また五章の十一節には、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであるとも言われました。迫害されるならば、それは幸いなことだと、そうキリストは言われているんですね。また五章の四十四節には、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと言われています。まあ、キリスト教の思想の一つとして敵を愛するというのが有名ですけれども、この敵というのは迫害する人のことなんですね。クリスチャンを迫害する人のために祈りなさいと、キリストはあらかじめ予告をしておられました。また使徒たちも迫害受け、また殉教するということを覚悟しておりまして、パウロはティモテという若い牧師に対して宛てた手紙の中でですね、私自身はすでに生贄として捧げられています、そう言ってます。まあ、もちろんまだ生きてるわけですけれども、もう自分は、神に捧げられる動物と同じようなものだと、いつ死が自分の上に、訪れてもおかしくない状態だと。世を去る時が近づきました、しかし今や義の栄冠を受けるばかりですと言ってるんですね。もう死ぬことが定まっていると、もういつ自分は殺されてもおかしくない、でも死は自分にとっては義の栄冠だと言ってるんですよ。死ぬことは自分にとっては冠をいただくことだ、最も栄誉あることなんだと、そう宣言をして、まあ何かこうワクワクして待ってる感じです。もう自分はまな板の鯉で、いつ殺されてもおかしくない、でも死ぬことは自分にとってこれほど栄冠というか、これほど輝かしいことはないんだと、そう言ってですね、まだ他のところでもパウロは早くこの地上の体を脱ぎ捨ててですね、栄光の体をいただきたい、自分もキリストと同じように早くこの世を去ってですね、神の栄光の座に近づきたいと、そう繰り返し述べております。またペトロも、愛する人たち、あなた方を試みるために身にかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいと言っています。この降りかかる火のような試練というのは、まさしくこれは迫害のことですね、殉教のことです。まあ、私たちその試練という言葉をよく使いますけれども、まあいろいろ生活上で困ったこととか、辛いこととかっていうのを試練ってよく言いますけれども、ペトロをここで言ってる試練というのは殉教のことなんですね。だからあんまり軽々しくね、試練なんて言わない方がいいです、ね、もう殉教のことですから。でもペトロは何と言ってるかというと、そのようなことがあってもですね、驚き怪しんではならない、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。つまり殉教するということを、さまざまな方法で殺されてきました。もちろん十字架に貼り付けになって殺された人もいるし、コロシアムでライオンと戦わせられて食われて死んだ人もいるしですね、もう信じられないような火あぶりにされた人とか、さまざまな方法でクリスチャンは苦しんで殺されていくんですね。でもそれはローマ帝国は見せしめとしてやっていくわけです。ローマに反逆をした者はみんなこうなると言ってですね、本当にもう数数えられないほどの人たちがそうやって殺されていくわけですけれども、まあ、ペトロはそれに対して、苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいと。それは私たちの苦しみはキリストの苦しみに預かることなんです。キリストは私たちのために十字架で苦しんでくださった、苦しんで死んでくださった、それと同じことに私たちは預かるんだから、その苦しみに預かれることを喜びとしなさいと。まあキリスト教ってのは変な宗教ですね、 苦しみに預かれることを喜びとしなさい。どうやったら苦しみから逃れられるかっていうのが宗教ですよ、本来ね。どうやったら楽に死ねるかとか、どうやったらこの世を少しも楽しく生きていけるかって考えるのは宗教ですが、キリスト教はそうではないんですね。苦しむ時にそれはキリストの苦しみに預かれるんだから喜びなさい。簡単なことじゃないですけども、でもそうやって多くの人が苦しみの中で、ああキリストの苦しみに預かれる、そう言って、最後を迎えていったわけであります。その結果としてですね、先ほども申しましたけれども、キリスト教は313年に、公認されて、国の宗教になっていくわけですね。で、迫害というのは、迫害殉教というのは初代教会にとって最も深刻で、重たい問題でした。信じれば殺されるわけですから、誰がそんな宗教を信じますか、誰がそんなところに集まってくるか、誰が自分はクリスチャンだと言うでしょうか。でもそういう人たちが次から次に起こされて、次から次に殺されていくと。でもその結果として彼らの死をもって、ああこの信仰は本物であるということが証明されるわけですね。彼らの信仰はこの死をもってその真実を明かしされていくわけです。ゆえにですね、英語で、殉教者のことをマーターと言いますね。マーターと言います。で、このマーターという言葉はもともとのギリシャ語の意味はですね、殉教者という意味ではなくて証言者という意味なんですね。証人という意味なんです。証人という意味なんです。で、まさにこの死をもって自分たちの信仰が真実であるということを証言していたわけですね。故に後にこの言葉がドイツ語でもフランス語でも英語でもほとんど同じスペルですけれども、マーターというですね、殉教者という言葉になっていくわけです。教会にとって最大の、そして最も深刻なこの問題が、実は教会をその信仰が本物であるということを証しする、最大の武器になっていたということなんですね。最大のピンチこそが最大のチャンスであるということであります。パウロはコリントの手紙の中でこう述べております。この朽ちるべきものが朽ちないものを生き、この死ぬべきものが死なないものを生きるとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。朽ちるべきものが朽ちないものを切る、死ぬべきものが死なないものを切る。死とはそういうものである。この体は朽ちていくし死ぬべきものだと。でもキリストを信じて死ぬときにこの朽ちるべき体は朽ちていく、土に戻っていく。でも朽ちない栄光の体が与えられるんだと。死ぬべきこのものが死なない体をいただくんだ。そして死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるか。死よ、お前の棘はどこにあるかというこの言葉が実現するというんですけれども、ローマ帝国は殺すことによってキリスト教を弾圧し、そしてキリスト教を敗北させようとしたわけですね。教会を敗北させようとしたわけです。でも結果としては死が勝利したんですね。死によって、この迫害をに打ち勝っていくわけです。それはなぜそのそうであったかというとですね、私たちにとって死というものは、 本来は終わりであり敗北であります。しかしイエス・キリストを信じるときに私たちの罪は許されて、そして永遠の命が与えられると約束されておりますから、だから死は終わりではないし敗北ではない、いや死はむしろ始まりであるし勝利である。この罪の体が終わり、罪のない栄光の体に変わるその瞬間にである。だから先ほども読みましたように、死は義の栄冠を受ける時である、死は勝利の瞬間である、とそうまあ告白をして、人々はこの殉教をしていった。そしてその結果として教会はローマ帝国の国教となり、やがてこの世界に広がっていくわけですね。もしその殉教の中でもうこんな恐ろしい宗教は信じるのはやめようと言ってですね、誰も信じなくなっていたら、こんなところに教会はないわけです、こんなところでこんな話はしておりません、2世紀ぐらいにキリスト教は終わりましたって社会の歴史に書かれてですね、終わっていたと思います。しかしそうではなかったんですね、しかしそうではなかった。総延長600キロにも及ぶ地下の墓地、そしてその教会の上にバチカンはあるわけです。そこにまさにキリストの、まあ、教会の礎石が据えられているんですね。教会の礎石というのは信仰者の死の上にあるんですね。そしてそれは私たち同じようにキリストを信じる者、もちろん今は迫害はありません、キリスト教を信じたからといって御嶽橋の向こうで殺されるということはないわけでありますし、この教会に、剣を持って銃を持って乱入するということはないんです。世界中にはまだそんな国はいくらでもあります。そういうふうにして殺されるという人たちはまだまだたくさんいるんですけれども、私たちはその信仰の自由を与えられてキリストを信じることが許されているということは本当に感謝なことだと思いますが、しかし一方で自由であるがゆえにですね、本当に教会がこの復活の力を失ってしまうということはもっと恐ろしいことであるかもしれません。最大のピンチを、最もこの深刻な問題を教会は最大のチャンスにし、そしてこれを乗り越えてですね、教会は成長していったということは、また私たちにとっても同じことが言えると思うんですね。まあこのような、まあ、死に直面するというようなことはないかもしれませんが、さまざまな困難が、課題が、試練があるでしょう。しかしそれは大きければ大きいほど神様の御業が現れる時ですから、その時こそ神の栄光が現れるチャンスである。それがこのキリストの教えの真髄であります。死は勝利である、そう私たちは信じてですね、これからも共に力を合わせてこのキリストの体である教会を立て上げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日もあなたが私たちを生かしていてくださることをありがとうございます。しかしやがて全てのものはこの地上の生を終えて終えなければなりません。その時にそれは義の栄冠をいただくための栄光の命への入り口として喜んで迎えられるか、そうでないかということは今の信仰にかかっております。神様がどうぞお一人お一人に信仰に備えをさせてくださいまして、またどのような困難の中にあっても神がピンチをチャンスに変えてくださる、いや困難であればあるほどその 御業が偉大に現れるということを信じて、与えられておりますこの地上の生を全うさせてくださるようにお願いをいたします。この礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。